みんなで学ぼう人権障害学習科電話 32-1934 本田博道地域人権教育指導員が学校で働いた経験などから人権の今をお伝えします。医療的ケア児支援法中編。初めて特別支援学級を担当した私は、医療的ケアを必要とする小学1年生のみすずさん、亀井と一日のすべてを通常学級で過ごしました。学校探検。最後尾のみすずさんの前は大ちゃんでした。私がみすずちゃんと手をつないでいってと言うと、大ちゃんは転ばないように何回も手を握り直しました。不安な段差があるところでは、みすずさんは私を振り返ったけれど、あとは大ちゃんと二人で行くのを楽しみました。1時間目は算数、数を比べるでは、丸1、線でつなぐ、丸2、おはじきを乗せるの2つを知るのが目標。その意味を理解するのは彼女にはまだ難しいけれど、作業はできる。集中が切れると周りの子どもたちの姿がアクセルをふかします。障害があると教室から取り出して学習するのが効率的だと考える人も多いけれど、私はそうは思いません。子ども集団はどんな子のエネルギーも引き出す力を持っている。互いに刺激し合い、毎日毎時間が変化に富むから、学びに面白さと広がりが生まれます。国語の時間、絵のつく言葉の発表で、大ちゃんが受けを狙ってエッチとエロと答えたら、初めて聞くみすずさんのハハハハハという大きな笑い声、帰り際には大ちゃんにチューまでして、大ちゃんは笑っていました。定期検診と週末を経て、みすずさんは3日ぶりの登校。警官栄養を取り、遅れての入室で緊張して私の手をなかなか離そうとしません。すると大ちゃんが、みすずちゃん、不明。ついで奈々ちゃんから、みすずちゃん、昨日みすずちゃんのママに会ったよと話しかけられ、嬉しそうな顔。みるみる緊張が解けていくのが分かります。その後はいつもの彼女に戻って、後ろの席から大ちゃんに、みすずちゃんと声をかけられると、振り向いて、なに大ちゃんと素晴らしい発音。言葉は社会があってこそのもの。誰かに何かを伝えたい、会話を楽しみたいと思った時に、その獲得の意欲は最高潮になるんだなと目を細めた私でした。まだまだ続く。